ではここからは FP 達多のサンサントークお送りしてまいります。家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。今月も FP 達多ことサンモール FP 事務所代表でファイナンシャルプランナーの達多浩二さんに来ていただきました。達多さん、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
もうあっという間に7月ですよ。
そうですね、もう半年終わっちゃいましたね。
早いですね、はい、特に6月はなんか臨時休業されてたんじゃないですか。
そうなんですよ。実は21日から28日、まあ、ほぼ1週間ですね、はい、臨時休業ということで、実はですね、21日の日に父、まあ、親父とここから言わせていただきますが、はい、親父が急死しまして、
なんと、
で葬儀とかあと相続手続きのためですね、1週間ほどちょっと臨時休業とさせていただいたんですね。
そうでしたか。
まあ、お客様とかにはですね、本当にご迷惑をおかけし申し訳ありませんということで、うん、この場を借りてちょっとお詫び申し上げたいなと思います。
辰田様、ご長男さん。
そうなんですね。
いや、では特に大変でしたね。
まあ、そうですね。でですね、まあ、休止ということで今お話したんですけれども、うん、その前日の20日の火曜日のですね、はい、夜9時頃にですね、まあ、お袋からですね、はい、親父が急になんかろれつが回らなくなって、今札幌の病院に運ばれたと、まあ、そういうような電話を受けてですね、はい、まあ、すぐ病院に駆けつけたんですね、うん、そしたらその6時間後ぐらいのですね、その21日の午前3時頃に脳内出血ということで亡くなったんですね、
はい、いやー、まさに急死ですね。
いや、本当にびっくりしまして、うん、で両親はですね、まあ、江別に住んでてですね、まあ、年に数回ぐらいですね、まあ、帰省してたんですけど、うん、まあ、本当に元気だったんですよね、うん、まあ、なので全く想像もしなかったですね。
特にこう持病があったとかではなかった。
高血圧というのはあったんですけれどもね、まあ、あと糖尿病ですか、まあ、そのあたりはあったんですけれども、はい、ただ、まあ、体は本当に元気でしたのでね、はい、
そうでしたか。では本当にね、まあ、大変だったかと思いますけれども。
あ、そうですね。で、まあ、いくつかですね、まあ、そうなるとやっぱり後悔というものもやっぱりあってですね、はい、その中の一つでですね、ちょっとこの番組のことも実はあるんですね。
はい、あ、そうですか。
はい、両親ですね、まあ、アナログ人間だったもので、インターネット環境がなくてですね、はい、実はこの番組聞いたことがなかったんですね。
あ、そっか。
なので今度ですね、スマホを契約してですね、はい、まあ、ちょっと父に番組聞かせてあげようというふうに思っていたんですけれども、まあ、それを聞かせてあげられなかったことがですね、はい、まあ、本当にちょっと心残りと言いますか、まあ、そういったことがあってですね、まあ、本当にこれちょっと勝手な自己満足かもしれないんですけどね、うん、通夜の日の夜にですね、まあ、そういうことで棺のそばでですね、はい、先月の放送を流してあげて、
いや、
まあ、天国に行く前に、まあ、最後聞かせてあげたということで、うん、まあ、そういう意味ではですね、ポッドキャストやってて本当に良かったなと、まあ、そういうふうにちょっと思ったところなんですけどね。
そうでしたか。はい、お母様はどうですか、気落ちされてますか。
まあ、そうですね、まあ、あんまり表面上はですね、それは見せてないんですけれども、うん、まあ、やっぱり今一人でね、もう暮らしているということで、まあ、やっぱり夜とかはですね、はい、まあ、思うところはやっぱりあるんじゃないでしょうかね。
まあ、そうですね、まあ、本当にお悔やみ申し上げますが、辰田さんも私も、まあね、50前後という年齢ですから、そうですね、だんだんとこう、まあ、両親の介護だとか両親が亡くなるなんていうことも出てくるわけで、うん、まあ、そうなってくると、まあ、いろんな準備というか、まあ、手続き必要になってきますね。
そうですね、
はい、というわけで今日のテーマが、はい、相続に関わる。
で先月この番組のテーマを発表したときにですね、うんうん、まさか自分ごとになるとはなんて考えすらしなかったんですけれども、
そうですよね、
今現実に私も今ですね、まあ、結局実家の不動産は親父名義だったんで、はい、今まさに相続登記に向き合っている状況なんですけれども、まあ、ちょっとそういったことも踏まえながらですね、うん、はい、今日ちょっとお話していこうかなと思いますね。
わかりました。ちょっとね、本当、はい、大変な時期ではありますが、あ、まあ、はい、いつも通り、
ね、
わかりやすく、
はい、楽しくわかりやすく、はい、やらせていただきますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さて、まあ、テーマでもありますけれども、あなたは大丈夫？不動産の相続登記が義務化されますということで。
そうですね、
義務化。
はい、でまずですね、相続登記という言葉自体ですね、はい、ちょっと、まあ、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと触れておきますね。うん、
はい、
まず登記というのは何かということなんですけど、うん、これ不動産などのですね、場所ですとか面積ですとか、はい、そして所有者、 などをですね、世間一般に明らかにするために、はい、記録する帳簿なんですね、うん、で一般的に登記というのは法務局、はい、で小樽の場合港町にありますけれども、うん、そこで行うことになりますね、
はい、
でそしてその前に相続ってことはついてますので、うん、まあ、いわゆるですね亡くなった方が出た時に、うん、まあ、それ誰に相続するのか、うん、まあ、それをですね明らかにするための登記ですね、まあ、それが結局相続登記っていうことですね、
はい、そうですね、土地建物もね相続ということになるわけですけれども、はい、これ義務化されるということは何かこう状況的にあったということですか。
そうですね、結局日本ではですね、所有者がわからない不動産が増え続けているそうなんですね。
はい、
でちょっと古いんですけど、うん、2017年にですね民間の調査報告があってですね、はい、2016年時点の所有者不明の土地、うん、でこの所有者不明の土地というのは例えばその登記簿でですね、うん、所有者が直ちにわからない土地ですとか、うん、あるいはその所有者がですね判明したとしても実際どこに住んでるのか分からなくて連絡がつかない、うん、まあ、そういった土地を指すんですけれども、うん、この面積がですね、うん、410万ヘクタールに達してっていう、うん、まあ、そう言ってもピンとこないですよね。
全然ピンとこないですね。
ですよね、
うん、
なので、例えとしてですね、はい、九州の土地面積、
はい、
これがですね約370万ヘクタールなんですね。
え？
なんです。
ってことは九州よりも広い？
そういうことなんです。今もう九州よりも広いと。ということで、はあ、そういうような推計が出てるんですね、まあ、実際に調べたわけじゃないので、あくまで推計なんですけれども、うん、まあ、そういうふうに推計されているということなんですね。でそれと同時にですね、はい、このまま防止する取り組みを進めなかったら、うん、2040年、まあ、今から17年後ですか、うん、にはですね約720万ヘクタールに増えるんじゃないかという推計も出ていて、でこの720万というのはじゃあどれくらいかということなんですが、はい、北海道の面積が780万なんですね。
うわ、ほぼ一緒。
そうそうそう。なのでほぼ北海道と同じぐらいになるというふうに言われているということなんですね。
それぐらい、まあ、所有者不明の土地が今もあるし、はい、これからも増えるだろうと。
そういうことなんですね。
いやー。
でその理由としてですね、はい、まあ、いくつか考えられるんですけど、うん、やはり大きな理由としてはですね、現状その相続登記というのは現状義務じゃないんですね、うん、でそして相続時に相続登記しなくても、例えば売るときには当然これきちんとしてないとならないんですけどね、はい、例えば売却も守らないような不動産ですと、うん、まあ、結局相続登記しなくても不利益がほとんどないんですよね、うん、現状、
うんうん、
まして相続登記って登録登記の変更時にですね、はい、登録免許税を払ったりですとか、はい、あと自分でやるのは非常に大変なので、司法書士とかに依頼するとですね、うん、やはりその報酬とか使ったりするわけですよね、
うん、
そういうことでなおさら相続登記をしないと、
そうですよね、
まあ、そういったこともあるんですね。
お金もかかるし手間もかかるんだったらほっといてもいいやと、
そうそうそう、そういうことになりますね、
なるわけですね、はい、ところがでもそういう土地が増え続けているので国も舵を切ったと、義務化に。
そういうことなんですね。
これやっぱりその所有者不明という土地問題があるということですね。
まあ、そうですね、先ほど田口さんも10時台にちょっとおっしゃってましたけれども、
はい、
所有者不明土地問題っていうのはですね、うん、これ実は昔からあったのはあったんですよ、
ええ、
ただこの問題がですね広く知られるきっかけになった出来事が実はあったんですね、
はい、
それが12年前にあったんですけれども、何だかわかりますか。
いや、なんでしょうね、12年前、
2011年ですね。
あ、2011年というと東日本大震災ですか。
そうです、正解です。
あ、
そうなんですよ、
はい、うん、
でこの復旧とか復興事業を行う過程ですね、
はい、
所有者不明の土地が数多くあって、いわゆる用地の取得とかが円滑に進まなくてですね、大きな課題となったんですね、
はい、そっか、
はい、まあ、その当時報道とかでも結構言われたりしたんですけどね、でまた私自身もですね市役所に勤務していた時があってですね、で実際4年ほどですね市のですね土地を管理する仕事をしていたんですね、
はい、
でその時に例えば隣の土地、市の土地の隣の土地のですね所有者がわからないってですね、結構苦労した思いがありますね。
あ、やっぱり隣接地でも所有者わかんないと何か動きをしようと思った時に、
うん、
はい、協会がね、
うん、
隣の方との確認とかありますもんね。
そうなんですよ。
そっか、はい、やっぱりじゃあ全国的にもあるけれども小樽にも所有者不明の土地はやっぱり多いと、
ね、多いと思いますね、はい、
そうですか、まあ、そのねさっきの東日本大震災の例もありましたけど、例えば何かこう大きくここを区画整理しようだとか再開発しようとかと思った時に所有者不明の土地が結構含まれてると ままならない。
そういうことですね。
ということですね。
まあ、結局あの所有者探すのにですね、うん、あのまあ、多大な時間ですとか費用がかかったりしますよね。
う
ん、
そうですよね。
でまたあのこういうような土地だとですね、うん、あのいわゆる管理がされずに放置されてしまうと、
はいはい、
そういったことも多いわけですよね。
そうですよね。
まあ、例えばあの今にも朽ちそうなあの古い建物が建っていたり、
はい、
あるいはあの土地の中に不法投棄されてですね、
あ、
ゴミ屋敷のようになってたりとか、
はい、
あとまああの草木が生い茂ってですね、
うん、
まあ、特にこの季節そうですけどね、うん、あの虫などが湧いてくるだとか、
そうですよね、
まあ、そういったようなことがですね出てきますよね。
そうですね。
でそういった土地あったとしてですね、うん、あの勝手に立ち入ってですね対処することもできない、
うん、
まあ、そういった法の組み立てになってますので、
はい、
まあ、やっぱりそういった時にやっぱり困った状態に陥りますよね、
うん、
はい、
まあ、そういう時に所有者が分かればまだ連絡のしようがあるけれども、まあ
ね、
分からないとどうにもできないということで、
は
い、やっぱりこの不動産の相続登記が義務化されるということなんですね、
はい、そうですね。で結局あの、まあ、国としてもですねこの状況をまあ看過できなくなってしまって、
はい、
あのまあ、2021年一昨年ですね、うん、に法律でこの法律というのがあの民法という法律、
はい、
まあ、結構名前だけは聞いたことある方多いと思うんですけど、うんうん、あとそしてあの不動産登記法、まあ、まさに今回登記の話ですけど、まあ、この民法と不動産登記法が改正されたんですね、
う
ん、
はい、
でそしてあの、まあ、具体的にこの後お話ししますが、来年の4月1日から不動産の相続登記、
はい、
まあ、これがですね、まあ、正確にはあの相続による所有権移転登記ってことを使うんですけれども、
はい、
まあ、この不動産の相続登記が義務化されることになったんですね。であのこのことあんまりですね、
はい、
あの大きく報道されていない部分もあって、
うん、
あの実際ですねあの3月にあの司法書士会がですね、
はい、
あのこの相続登記どのくらい知ってるかということでですね、なんか調査したようなんですが、
はい、
その結果がですね大体どれぐらいかと言いますと、
はい、
あの4分の1強の人しかまだ、
はい、
知らないと。
あ、そうか、
はい、まあ、3割弱ですね。
はい、
つまり逆に言えば7割強の方はまだご存じない。
そうですよね、
まあ、そういったことのようでして、
はい、
あの、まあ、あまりまだ知られていないんですけれども、
うん、
まあ、個人的にはですねこれ結構大きなことかなというふうに思ってまして、
はい、
まあ、あの今日取り上げたんですけれども、
うん、
まあ、あの今後ですねあの、まあ、来年4月1日、まあ、施行日が近づくにつれてですね、
はい、
まあ、報道も増えてくるんじゃないかとも思うんですね。
そうですか、
はい、
まあ、私も全然ね、まあ、あのね、もともと市役所で資産税課にいましたので登記なんていうのは割と身近な方ではあっても全く知らなかったので、まあ、全然知らない方初めて聞いたっていう方も多いかもしれませんね。
そうですね、
はい、
まあ、そういうこともあってですね、うん、ちょっとあの今月取り上げてみたんですけれども、
分かりました。
あの、まあ、具体的な内容は後半でお話ししようかなと思います。
わ、はい、かりました。ではまずは1曲お送りしたいと思いますが、はい、何の曲にしましょうか。
あの今月はですね、うん、まあ、ちょっと1曲さっきあのネタバラシもあったようですけど
バラしてしまった
8時台にちょっと聞いてましたがあの初夏にぴったりの曲をですね、
はい、
あの2曲セレクトしようかなと思いまして、
はい、
1曲目はですねそのネタバラシの方じゃなくて、
はい、
大黒摩季さんの夏が来る、
はい、
お願いします。
はい、では引き続き FP 辰田こと辰田浩二さんに、あなたは大丈夫、不動産の相続登記が義務化されますということでね、相続登記の詳しいお話聞いていきたいと思います。辰田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半では、まあね、相続登記についての概要、その義務化の概要なんていうの話もねしておりましたが、
はい、
詳しく後半でもねお聞きしていきたいと思います。まずはこれどんな人が対象になってくるんですか。
はい、あの、まあ、ここからちょっとですねあの法の話なのでゆっくりとお話ししようかと思うんですけれども、
はい、
あのまず対象者としては、うん、あの基本的にですね不動産を相続した相続人すべての人が対象になると、つまり家や土地などをですね、
はい、
相続した人みんなですね。
そう、結構でも相続したって言っても今の時点でだからもっと前の人も含まれるってことですか。
はい、あのそしてですねこれ今回の大きなポイントなんですけど、あの一般にあの例えば法律が制定されたり、
はい、
改正されたりした時には、
はい、
その法律の施行日、
うん、
いわゆるいつから施行しますよっていうですね始めますよっていうそのですね 前の事実、まあ、今回で言えば相続になりますけど、うん、これは適用されないのが一般的なんですね。でこれを不訴求の原則ってよく法律用語で言うんですけれども、いわゆる今回ではその2024年ですか、はい、来年の4月1日より前のものは適用しないっていうのが一般的なんですけど、うんうん、
はいはい、
今回に関してはですね、すでにもう所有者不明の土地がですね大きな問題となっているということもあってですね、すで、はい、に相続を受けていて、だけれどもまだ相続登記をしていない、
あ、
まあ、そういった相続人にも今回は適用されるんですね。
じゃあやっぱり結局多くの方が適用されちゃうんだ。
そういうことなんです。でこのためですね、例えば亡くなったお父さん、
はい、
あるいは亡くなったおじいちゃん、うん、あるいはひいおじいちゃんなどがですね、うん、現在も所有者となっているような不動産、
はい、
いわゆるまあ土地ですとか家屋ですとか、まあ、そういったものも対象に なるんですね。
うわ、
なので多くの方がですね、はい、今回の改正の対象になるのではないかと思うんですね。
これそしたら大変ですね。
まあ、そうですね。なのでまあ大変なことはですね、ちょっとこの後もちょっとまた話するんですけれども、は
い、まずじゃあこれね、はい、まあまあね、最近亡くなった方だったらまだね、うん、なんか記憶に新しいからいろいろと手続きっていうのもあるかもしれないけど、はいはい、10年前とか20年前に亡くなったみたいな方も対象になってくるわけですが、うん、そうですね、これ4月1日に施行されまして、はい、いつまでに相続登記しなければいけないんですか。
は
い、
でこれはですね、はい、3年以内という言葉をまず覚えていただきたいと思うんですけれども、
はい、
でこの3年というのが何を指すかなんですがね、うん、まず具体的には、これ2つのですね、日のうち遅い方の日から3年以内と言われているんですね、
はい、
でその2つというのが何かと言いますと、うん、1つ目はこの施行日ですね、
はい、
2024年4月1日、
はい、
そして2つ目は相続によっていわゆるその土地の所有権を、うん、取得したことを知った日ということ、まあ、いわゆる、まあ、簡単に言えば相続した日ですよね、
はい、
のうち遅い方の日から3年以内と。
うわ、
なのですでに今ですね、うん、もうそういった形で相続登記をしていない人に関しては、
はい、
基本的には2027年の3月31日まで、
うん、
まあ、そこまでに、やらなければなりませんよってことなんですね。
結構、まあ、3年あるとはいえ、うん、なんかあっという間な感じもしますね。
そうですね、
はい、でこれじゃあ義務化されるってことは、
はい、
なんかもしやらなかったらどうこうみたいなのもある。
でまあ、これ正当な理由なくですね、登記の申請を行わなかった場合には、
はい、
10万円以下の過料、まあ過料、まあ、いわゆる罰金ですね、これ過料っていうのは過ちに料金の料って書くんですけど、
はい、
まあ、その過料の適用対象となるということで、だこれ実際にどのような形でこれを運用されるのかっていうのはですね、はい、ちょっと私もよくわからない部分はあるんですが、とりあえずは法的にはですね、適用の対象となるということですね、はい、
そうですか、
はい、
この10万円以下の過料というのが高いと見るか、
うん、
安いと見るかっていうのもあるかもしれませんけれども、
そうですね、で私も今ですね、うん、まあ、先ほどから話したように偶然相続登記のですね、準備を今しているところなんですけれども、
はい、
まあ、この相続登記を行うにはですね、戸籍ですとか、
うん、
あと準備する書類も多くてですね、うん、手間もかかるし、
はい、
あと登録免許税ですね、
うん、
でこれいくらかかるかと言いますと、うん、不動産の固定資産税の評価額ですね、
はい、
まあ、よく固定資産税の納入通知書とかに載ってたりもしますけど、
うん、
これかけることの 0.4% なんですね。なので例えばこの評価額が1000万円だとしたら、
うん、
0.4% あれ4万円ですか、
うん、
そういった額の登録免許税がかかりますね。
はあ、そうですか。
でましてこの業務をですね、うん、司法書士さんなどにお願いするとですね、
うんうん、
まあ、大体やっぱり相場として10万円以上、
あ、
うん、まあ、報酬がかかったりしますね。
そっか。でもなんかそう考えるとなんかやる方が相続登記する方がお金かかるし大変なんじゃないのって思っちゃう人もいるかもしれませんね。
うん、まあ、ただね、うん、それを言ってしまうとという部分もあってですね、やはりきちんとですね、
うん、
不動産の権利関係に関しては、
はい、
やはりきちんとですね、
はい、
その相続の時にですね、
は
い、やはりきちんとしておく、やっぱりこれはやはり大事なことなのかなというふうに思いますね。まあ、罰金云々とは別としてですね。
そうですね、
はい、
いや本当にでも、まあ、何度も繰り返しになりますけど、おじいちゃん亡くなった、まあ、もしくは非おじいちゃん亡くなったのをほっといてたら、
う
ん、相続人って結局たくさんいるわけじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通りで
昔なら特にお子さん多かったりするから、
はい、
そうすると追ってくのも大変ですよね。
そうですね。なので実際に3年で解決ができないような、
うん、
問題、場合もですね、これは本当に少なくないんじゃないかと思いますね。
ってことは3年じゃ無理ですっていう人もいるでしょうから、はい、救済措置みたいなのってないんですか。
はい、まあ、ということでですね、国の方も今回別の救済制度というのは一応用意したんですね。
ああそうですか、
はい、でそれがですね、はい、まあ、ちょっとこれも、長ったらしい用語で申し訳ないんですが、うん、相続人申告登記制度という制度で、
はい、
これも同じくですね来年の4月1日から施行されるんですね。
はい、
でまあ、これはどういう制度かといいますと、うん、いわゆるこの相続人の方がですねいわゆるまあ、相続が発生して、うん、そして私がですね相続人のうちの一人ですよっていうですね、
はい、
まあ、そういったことを、うん、いわゆる登記官に、まあ、いわゆる法務局にいるですね、うんうん、登記官に申し出る制度なんですね。
はい、
なので登記官はですねその申し出があったということで、いわゆる申し出人の住所ですとか氏名などをですね、はい、その場合登記に書くんですね。でこの場合ですね必要書類はですねまあ、いわゆるこの相続人のですね、うん、いわゆるその亡くなった方いわゆる非相続人の相続人であることが分かる書類、
はいはい、
いわゆる、まあ、まあ戸籍謄本にはなりますけれども、ただいわゆるそこの部分だけの戸籍だけを集めればいいので、
はい、
まあ、手間としては非常に楽になると。
ああ。
そしてあと登録免許制もこれはかからないんですね。
お、そうなんですか。
はい、
うん、
ただですね、これ申し出た後にですね、はい、実際今度遺産分割協議なんかして、うん、不動産を取得した時にはですね、うん、やはりこの協議の日から3年以内にですね、うん、まあ、先ほどから話している所有権移転のいわゆる相続登記、うん、これはしなければなりません。
ああそうですか。
なので、
う
ん、この場合は結果的にですね二度手間になるというのはあります。
あ、そっか。
ただ急場しのぎとしてはですね、うんうん、まあ、使えるという部分はありますね。
そうですね、はい、ちょっと3年じゃ無理だなっていう方はまずはこの、相続人申告登記制度、
まあ、そうですね、まあ、遺産分割協議にちょっと時間かかりそうだなとか、うん、まあ、そういうようなですねまあ、いわゆるそういった時にはですね、はい、まあ、使えるのかなというふうに思いますけれども、まあ、できればやはり3年以内ですね、はい、相続登記をされた方が、まあ、二度手間にはならないのかなという部分はあります。
まあ、確かにそうですね。わ、はい、かりました、はい、でこれ例えばですけど、いやもうこの土地どうせいらないから、はい、寄付するわみたいな人も、はい、小樽市でも結構いますよね。
実際私もその担当だったんですけれども、小樽市、まあ、他の自治体もこれ同じなんですが、ほとんど受け付けていません。
あ、そうなんですか。
はい、結局ですね、それをまあ、闇雲にですね、うん、寄付を受けてしまうと、うん、結果的に市のですね、管理コストが高くなってしまうので、結果的にそれは税金ですよね。なので、基本的にそういったことはですね、
はい、
もう小樽市含めほとんど市町村ではしてませんね。はい、
じゃあ国はってどうですか。
そうなんです、うん、そこでですね今回これらの制度に先行してですね、
はい、
相続を受けた不要な土地を国が引き取る制度というのもできたんですね。
お、
はい
はい、
でこれですね、また長ったらしい言葉ですいません、相続土地国庫帰属制度、
はい、
まあ、10文字ですか、かなりもうですね、これは1年、早く今年の4月からもうすでに実は施行されてるんですね。
そうですか、うん、
でこの制度自体はですね、
はい、
いわゆる国民のいらない土地をですね、
うん、
国が引き取る、
おうおう、
まあ、相続に限られますけどね、
はい
はい、引き取るというですね、これは本当に業界ではかなり画期的な制度。
そうですよね。
なんですよ、
うん、
ただですね、これ引き取ってもらう土地の条件が結構いろいろあったりですとか、うん、あと引き取ってもらうのをただで引き取ってもらうっていう形にはならないんですね。
あ、ただってわけにいかないのか。そうなん
です
。
結局国も管理コストがかかるので、費用面で一般的にはこれ20万円
あ結構かかりますね。
ただ、ちょっと一部例外があってですね、
うん、
例えば、市内の宅地ですとか、
うん、
そういった土地とかになりますと、さらに高くなったりする、あるいはまあ山林とかでもそうなんですけど、
はい、
そういったことはあるんですが、
はい、
まあ、一応ですね20万円以上と、まあ、そういった、費用がかかってきます。
あ、そうですか、
はい、
いや国が引き取ってくれるならね、うん、ぜひって思う人もいるでしょうけど、結局費用面は、
まあ、そうですね、あと、まあ、その条件面とかですね、
うんうんうん、
例えば境界が確定していないですとか、あと上物が立っているですとか、
うん、
あと、まあ、例えば崖地であるとか、
はい、
うん、まあ、ちょっとそういったようなですね、いろいろな条件、まあ、10個ほどかな、うん、あるんですよね、うん、 だそういったような部分もあってですね、はい、ちょっと私から見るとまだハードルが高いかなっていうですね、ちょっとそういった印象もあるんですけれども、まあ、一応こういった制度もあるということで、はい、まあ、ちょっとあの活用をですね検討されるというのを一つの、うん、方法かなと思いますね。
そうですか、はい、いやでもこう今のところまでね話を聞いてもなんかファイナンシャルプランナーさんってね家計の困りごとをいろいろ聞くわけだから、うん、はい、まあ、なんかもっとね保険とか年金とかっていうのは分かるけど、うん、はい、こういう不動産投機のこととかもご相談乗ってくれるんですか？
あのそうですね、あの確かにあのおっしゃる通り今回の話ってね、あの家計に直接関わる内容とはちょっとあの違うからってところなんですけど、うんうんうん、あの多くのファイナンシャルプランナーですはですね、はい、あのこういったあの家計周りの知識についてもあのいろいろな情報を収集して、はい、あの必要に応じてですね、うん、お客さんにお伝えできるような準備はしてます。
素晴らしいですね、
はい、いえいえ、はい、ありがとうございます。であとですね、あの不動産の登記を実際に依頼するときは、うん、あのこれ司法書士さんにお願いしなきゃならないんですね、はい、あのこれ司法書士さんの独占業務になってますので、はい、あの司法書士さんに絶対お願いしないとならないんですけど、はい、例えばあの相続全般の一般的なお話とかでしたら、うん、まあ、私たちですねファイナンシャルプランナーをまず窓口としてお使いすることもできますし、うん、はい、あとあの実際伺った内容に応じてですね、うん、あの今司法書士で例を出しましたが他に例えば弁護士ですとか税理士ですとか、はい、まあ、そういった方など の, あの専門家にですね、はい、あのおつなぎするといった、まあ、そういったこともできたりしますの で, ご活用いただければと思いますね。
わかりました。あの本当に辰田さんはねファイナンシャルプランナーでありますけれども、さっきも言いましたようにね小樽市の職員として、土地を、ね、管理するようなお仕事もされてましたから、そういう意味ではいろいろとね、まあ、ご相談に乗ってくれることも内容としては多いかな、まあ、そして専門家にちゃんと引き継いでくれるかなというところがありますので、まずちょっと自分の持ってる相続する土地、まあ、相続しなければいけない土地どうしたらいいですかの一番最初の相談窓口としては気軽に相談できる FP さんっていいかもしれませんね。
まあ、そうですね、うん、あのまあ、実際あの専門家、まあ、司法書士今例に出しましたけれども、まあのまあ、そういった方々よりはですね、まず窓口としてですね、うん、使いやすいのかなって勝手に思ったりもしますので。
そうですよね、はい、いきなりちょっと司法書士さんってね、はい、何をどう頼んでいいやらみたいなところもありますもんね。
そうですね、
わ、はい、かりました。ではあのぜひねファイナンシャルプランナー直接相談しますといろいろと具体的なお話して、いただけると思いますので、そして、関連するところに引き継いでいくということで、いろいろと、まあ、なんでしょう、役立つ情報なんかも含めましてお客さんとしては手軽に情報が得られると、
まあ、そうですね、
思いますのでね、はい、辰田さんのところに相談をしていただければなと思います。ではあの今まで言ったことと重なるかもしれませんけど、改めましてまとめいただけますか？
はい、はい、あのまあ、今回 の, あ の, その所有者不明の土地に関する法律というのは他の法律と異なりましてですね、すでに行われた相続も対象となります、
はい、
でこのためあのまだ相続登記がされていない不動産のお持ちの方は原則として、3年後、2027年ですね、の3月31日までにお話しした何らかの対応をしなければなりません、
はい、
あのまたですね、あの現在不動産のお持ちの方ですとか、うん、そのご家族などもあの将来の相続対策などをですね、はい、まあ、一段と早くからですね、うん、あの考える必要があるんじゃないかなというふうにも思ったりもします。
はい、わかりました。ぜひあの相続全般一般的なお話 FP さんお話ね聞いてくれますので、お気軽にご相談していただければと思います。はい、というわけで今日はね、あなたは大丈夫、不動産の相続登記が義務化されますということでお話をいたしましたが、これまた何かこうコラムみたいなの で,
そうです、ね、
ホームページでも載りますか？
はい、今週と来週の金曜日に、はい、ちょっと載せようかなと思ってますね。
わかりました、はい、サンモル FP 事務所のコラムホームページの方もチェックしてください。ではそれ以外に何かお知らせはあるでしょうか？
はい、一つ今回はお知らせします、
はい、
あの今年もですね、うん、あの9月から10月に開催されるまちゼミ小樽に、
はい、
参加しようと思ってます。
はい、町ゼミ改めてこれ商店街のイベントでしたっけ？
そうですね、商店街の、まあ、活性化事業としてですね、あの毎年やってるイベントですけどね、
はい、
あのまあ、当事務所もあの事務所名の通りですね、うん、サンモール一番街にありますので、
はい、
あの一役になりたいなと思ってます。
はい、今回はどういうテーマで？
はい、あの、まあ、昨年に引き続きなんですけど、うん、あの資産形成をテーマにした あの定員4名のミニセミナーを、はい、5回ほど今のところ開催する予定なんですけど、うん、まあ、詳しくはまた来月ですね、はい、この番組で大々的に発表しようかなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
はい、定員4名のミニセミナーだとこう達さんに直接いろいろ聞けるから、
まあ、そうですね、あの去年も本当に和気あいあいと、うん、あの楽しく、まあ、あのこっちが楽しくやらせていただいたというのもあるんですけど、はい、
そうですか、
やってましたので、はい
はい、ラジオを聞いて FP 達太ってどんな人だろうなんて、ね、思ってらっしゃる方もぜひ町で妙たる参加していただければと思います。
はい、
これね、来月また詳しくお話しいただけるということですので、番組お楽しみにしてください。
はい、お願いします。
はい、そして来月のテーマはどうしましょうか。はい、
来月ですね、8月、知って備えたいご両親の介護のことというテーマでお話ししますが、
はい、
まあ、あの8月、あのお盆のためですね、うん、里帰りをされる方も多いんじゃないかと思うんですね。
はい、
でその際にですね、あのご両親の介護のことで不安を感じることもあるんじゃないかと思うんですね。
はい、
まあ、そういった時にですね、どんな準備をしておけばいいのかっていうお話をしたいと思います。う
ん、なんかこれもね、我々世代にはまあドンピシャなテーマといいますか、まあ、そうですね、
まあ、今回あのちょっと親父がまさかこういうことになって、まあ、介護すっ飛ばしてですね、亡くなってしまったんですけれども、まあ、ちょっとですね、あのぜひあの聞いていただきたいテーマではありますね。
そうですね。はい、まあ、うちの父もそしてね、達田さんのお母様もまだお元気ではありますけども、今後ね、介護が必要になってくるってことだってもちろん可能性があるわけですから、
はい、
事前に知っておくってことは大事かもしれませんね。
そうですね。
はい、はい、そして9月のテーマももう決まってますか。
あ、そうですね。うん、9月はですね、あの、まあ、先ほどちらっとなんか、番組でも出てきましたが、はい、あの台風や水害などですね、災害が心配になる季節ですよね。
はい、
なのでですね、あの防災シーズンに改めて確認したい火災保険の保証内容ということで、火災保険のお話ししようと思います。
はい、まあ、これもね、私は語りたいところがたくさんありますけれども9月ね、防災月間でもありますから、はい、ぜひこちらもしっかり聞いて、まあ、備えていただければなと思います。はい、はい、というわけで今日も内容盛りだくさんでお送りしていきました。本当大変な時期にね、番組に出ていただきました。 ありがとうございました。
はい、
最後また一曲お聞きしてお別れしたいと思いますが、何にしましょうか。
はい、今度はネタバレの方でチューブで、
はい、
まあ、もうベストナンバーですね、
はい、
シーズンインザサンをお願いします。
はい、ネタバレしまして申し訳ございませんでしたはい、まあ、我々世代ね、チューブ、夏といえばチューブですよね、やっぱりね。
そうですね。
はい、はい、ではこの曲を聴きながら達田さんとはお別れです。FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。達田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。